屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガです。ペガのニャレブラ部屋第275回ですね。今回もようやルチさんワッツさんがいないということで一人喋りになります。まあ今回はというよりも、まあ、前回もね一人喋りで台湾にねツアーで旅行に行ってきたっていうね僕の喋り、話をしましたけどそれがの続きという形になりますので、まあ、もし気になる方は一回前ね聞いていただけたらとは思うんですけど、まあ、ほぼその台湾に行った旅行って言いながらね、まあ、いつものごとくほぼ台湾の話まだできてないというかね、行って、バスで移動して、まあ、ご飯を食べて、ホテル泊まったっていう話だけなんで、まあ、3泊4日の、まあ、メインというか、台湾の話が今回からになりますので、まあ、前回のやつを、まあ、聞いていただくなくても、まあ、全然問題はないかもしれないですけど、まあ、というわけでね、今回その台湾ツアーの二日目ということなんですけど、まあ、一日目ホテルに泊まって、いや、そこもいいホテルだって思ったんですよ、正直ね。今回は一応、ツアーのなんか売りというか、は、二つの、なんか星5のハイグレードなホテルに泊まれますよっていうね、そういうホテルが結構売りというか、そういうツアーだったんですけど、その、最初に泊まったホテルは違うかったんですけども、その、売りのホテルとは。それでも全然、僕からしたら、いいホテルで。しかもですよ、その、まあ、モーニング食べたわけですけど、その、二日目の朝ね。食べたんですけど、もともとそのホテル自体も、結構いいホテルの、なんか別館っていうので、ちょっとグレードが落ちるみたいな感じですけど、モーニングはね、その、元々の本体のホテルと繋がってて、同じとこなんですよ。なので結構ね、結構というかかなり豪華なビュッフェスタイルの朝食でしたけど、いや、すごいね、美味しくて、まあなんか悩みますよね、ああいうビュッフェスタイルのやつってこう、結局ガーって取ってしまって、なんか僕、そのバランスをあんまり考えれなくて、量というよりも、食い合わせというかね、食べ合わせというか。だから全部なんか、こう、パンとご飯と、みたいなね。なんかこう、サラダとヤムチャみたいなのと、麺とみたいなね。そういう、こう、やってしまうんですけど、まあ、それより何よりこの二日目、実はこう、朝、週はね、二日目とかツアーでこれ、びっしり埋まってて移動距離も長いってことで朝の7時半にもしバス出発しますよみたいな感じだったんですよ。なのでもう朝食はそのモーニングがこうオープンとともに待っているみたいな状態ででもう食べてコーヒーをこう飲もうとしたらもういいかなみたいな感じだったんで結構朝早かったんですよね。まあ、ていうのもやっぱし、だからその、さっき言った移動が長くて、その台中っていうあたりのホテルだったんですけど、台湾のまあ真ん中あたりというかね、単純に。そこから、バスでちょっと南にどんどん下っていくんですよ、大体。まあ、それも1時間半近く、バス乗ったんですけど。で、前回のね、前回というか前日の、こう、曲を動かして、ワークマンさんのね、防水シューズのハイバウンスレイン。蒸れないはずのシューズが、まあ密着性が結構あって、 防水性があるんで、多分結構密閉されてるのかもしれないですよ。ただまあ、イナレムっていう素材で、それはこう、だいぶ軽減されてるはずなのに、まあちょっと、蒸れた、僕の足のせいなのかもしれないですけど、いうことがあっても、ちゃんとね、簡易スリッパ的なものに、もう、バスに乗った瞬間に履き替えて、しかもね、こう、ラッキーなのが、ツアーの人数がバスのサイズより、まあ、だいぶってか、まあまあ少なくて、全然こう、2席使えたんですね、隣、一人で。なので、まあちょっと、バスに乗るなり、こう、靴を脱がさせていただいて、スリッパを履くとね、いう形で、で完璧ですよ。で、こう、山側に向かっていくわけですね、こう日月潭っていうね、湖を目指してこう行くっていうので、それで、山側ずっと行ってたら、まあ、しばらくこう、最初はこう、車窓をね、眺めてたんですけど、結構長いんでずっと。で、ある程度飽きてくるというか、すると、もうこう、用意していたね。用意してたっていうか、もういろいろこう、移動中、楽しみグッズですよね。3DS のね。僕、まあ、マリオチーズまあまあやったりするんですけど、3DS のね、スーパーマリオ 3D ランドっていうのを、まあやったことなくて、もう持って行ってですね、やってみたら、すっごい面白いですね。まあマリオだから当然のクオリティはあるんですけど、まあ最近僕スイッチの、いろんなね、マリオ、やってますけど、いや、この 3DS のこのスーパーマリオ 3D ランド、なんかこう見下ろし、見下ろしがすごい 3D。まあ僕結構 3D 好きなんで。なんかただ、ちょっとなんかすごい、空中で立体で落ちるみたいなことはね。ちょっとこう、なんかこう、ヒューンみたいなね。なんかこう、ジェットコースター的なあれが、怖って思ったりするんですけど。ね、なんかこう、コース自体も短いんですよ。一個一個が結構。まあ短いっていうのは何と比べてというかわからないですけど、最近のスイッチの、一面に比べて短いというかね。まあ、ボリュームで言ったら小さいのかもしれないですけど、なんかこう、ちょっと疲れた頃にはこう、旗があって、ジャンプして取って休憩できるみたいなね。なんかちょうど僕にはこうちょうど良くて、めっちゃ面白いなと思いながら、やってるうちにね、もう日月単に、結構だから集中してやってたんですよね。もう着くっていう形で、この日月単、一体、日月潭って言うとは、どういう湖かって言ったら、なんかこう、台湾の中でも、なんかどうも、最大の淡水の湖で、色が緑色、深緑というか、新緑というかね、そういう色で、で、山に囲まれてるんですよ、結構山側ってさっき言いましたけど、で、まあ、どうも海抜750メートルの位置にあって、こう、山の中に、で抜けていきなり湖がポワーって出てくるみたいな感じで、いやどうもこう、まあその中華民国のね総統の蒋介石さんもお気に入りだってなんか100回以上来たって言ってなんか別荘っていうかホテルみたいななんかそういうのもあなんか確かあったっていうふうにこうここですみたいな感じでガイドの方言われてたと思うんですけど、確かにすごいなんかこう山の中にポツンって言ってもすごい大きいんですけど。湖があって。で、まあ、湖を見に来たというのもあるんですけど、まあ今回この湖の横にある、まあ文書の文に武力の文で、廟って書いて、文武廟っていう、まあ寺院って寺っていうかね、台湾の。そこに、まあそれから湖の湖畔に立ってるわけですよ。ちょっと山に切り立ってたところに。まあちょっと山なんでこう、なんていうんですかね。そこにあるんで、そこの文武廟のとこから裏からまた階段登って上に上がってから文武廟の頭越しに湖を見えるっていうこうビュースポットみたいなのもあるんですけど、この文武廟っていうのが、文っていうのがね、まあ頭の方ですね。孔子。で、なんか武っていうのが、まあ三国志の関羽。こう両方なんかこう、祀ってるというかね。みたいな感じなんですよ。まあ、だって1回2回みたいな感じで、関羽の会があって、で、 上の方には孔子の会があるみたいな感じなんですけど。いや、まあそもそもやっぱし、まあ初めての台湾のお寺ですけど、やっぱりまあテレビとかそういうので見てましたけど、日本のやっぱし、京都なら僕関西なんで、特にお寺、ね、まあ身近というかもう子供の頃から行ったりはしてますけど、まあ仏像を含めて、まあそれに見慣れてたら、なんかやっぱし、わかりやすくと派手ですよね、すんごく。なんかもうやっぱし、建物自体が赤とか黄色みたいな感じで、この中に入って祀られてる像とかこう装飾見たら金みたいな感じでね。とにかくすごい派手だなって。なんか、やっぱりちょっと感覚というか、なんか僕のイメージはね、やっぱりこう、仏教のね、お寺の場合はこう、元ね、大仏さんもなんか金ピカというか、当時はだったみたいな感じですけど、まあ今はもうね、青銅の色というかもう、なんかこう青というか緑というかね、あんな色だったりするし、まあでも金のね、仏像さんもありますけど、なんかこう、お寺自体の外見の建物自体はなんかもう、シックというか、そういう感じなんでね。それでまあ荘厳な感じというか、に慣れてますけど、荘厳な感じというか、この静かな感じは、まあ、ね、ツアーでちょっといただけて、ここと、まあ、もう一軒かなぐらいしか行ってないんで、わからないんですけど、まあでもなんかこう、静かな感じは一緒ですけどね。でもただすごい、まあ、金色。で、なんかこう、基本的にいろんなもの、そういう系のやつはね、なんか、日本はなんか結構入り口真ん中ドンって開いたりしてるイメージがありますけど、いろいろね。なんかこう、建物の中に入るときは、だいたい右から。で、右に壁とか、ものが、だいたい竜の、そういう、絵が描いてたりとか、彫刻が施されてたり。で、竜から入って、で、まあ左から出るとこにはだいたい虎が描かれてるっていう、これ、なんか結構、いろんなこと共通らしいですね。なんか、おお、そうなんやって思いながら。で、なんかこう、神様のお金っていうのがこう、まあ日本で言ったら、線香を、なんか買うみたいなのあるじゃないですか。ろうそくとか一緒に。で、そこで買ってお金を払って、線香を立てて、みたいな。それの代わりはなんかこう、結構分厚い、なんかもう、若干大きさ的な新聞紙をこう丸めた、丸めてポストに入れるときぐらいのサイズみたいな、なんかちょっと金ピカのものがあって、それをどうも買って、それがこう、神様のお金というか、それで燃やす、みたいな感じを。へえーと思いながら。まあ、カウンがほんで、まあ、僕らの場合はね、やっぱ日本の三国志のイメージありますけど、まあ向こうでは、まあ計算もできたということで、そういうのが、うまかったということで、やっぱり、そこからね、天智商売の神様に、すごいもう全然ね、日本の、まあ、日本の場合は、劉備、関羽、張飛の中の、まあ、まあ、頭も良くて、強いみたいなイメージ、優しくてっていうか、まあね、結構義の人ですよね、とにかく、っていうイメージがありますけど、まあもう一段上というかね。で、そして なぜかというか、なんかね、その像、仏像じゃないんですよね。でも、関羽の像に関してはだいたい顔がめっちゃ赤く塗られてますね。なんか。いや、まあ、そこでね、まあ、あ、やっぱり絶っちゃうなと思うね。一個一個にね、いちいちこう、ほえー、ほえーってなりながら、こう、思いながらこうね、見てたわけですけど。で、そこから、日月潭の湖をちょっと、横見ながらもね、ツアーなんで、もうどんどんやっぱり行くんで、結構やっぱそれがね、ハードというかね。で、トイレが、まあ、バスなんでね、行けるときに、今トイレいいですかって言われたときに、もう必ず行ってたわけなんですけど、今回ね、こう、旅行を通じて。まあね、韓国じゃないや、台湾のね、トイレといえば、僕も調べてて最初に、何って思ったのが、トイレの、トイレットペーパーをとにかく流せない 詰まるらしいんですよね。紙なのかトイレなのか。で、だからそういうゴミ箱に拭いたらインするっていうね、衝撃的ななんか、ものだっていうのを、ちょっとガイド的なインターネットでこう調べてたら、マジかと思ったんですけど、なんかまあ空港とか、その僕ら泊まった、僕からしたらこう、いいなっていうホテルに関しては、あ、でも、初日のホテルは違いましたね。だからさっき言った、その日に泊まったホテルは、やっぱし、ガイドさんが、詰まりますので、ゴミ箱に捨ててください。まあだからそれ、ね、すごい匂うというかね、トイレは匂うと言われてたんですけど、まあなんか今回行ってる観光のトイレはすごい清潔だったのか、やっぱし、流せるとこが多かったのか、まあ僕はなんか結構、ね、男性でショーの方しか行かなかった時とかもあったんで、まあそれでもトイレに入ったらね、そういうシステムだったら結構な匂いがするっていうふうに言ってたんで、と思うんですけど、そういうのがあまりそこまでなかったので、まあその日本人用にそういう流せるトイレが結構多いところを、選んでくれた。まあでもそれでも、どうですかね。まあいろいろ、今回ツアーで言ったらやっぱ、半分、ぐらいはそういうシステムだったっぽいですけどね。でも、なんか、観光とか比較的その、頻繁に掃除の方が入られるのか、だったんですが。まあそこでね、まあもちろんトイレをまた行って、で、次は食事だぞって。で、すぐ食事かなみたいな、そっからまたバス移動だって言って。100キロ走りますみたいなね。おー、だからやっぱし、ね、こう、豆ないろいろこう持ってきたのは良かった。とは思います。Wi-Fi も含めてね。うん、だから、いや、もう車窓も楽しんで、飽きたら、こう、もう、靴をスリッパに、ね、ルームスリッパみたいなのに履きながら、横も、ね、二人、崖のとこ一人で座りつつ、で、ゆったりと、ね、ゲームしたりって、いう感じでね、また移動したわけですけど、まあ、ゲームもそうですけど、なんかこう、自分もやっぱし置いたなって、置いたなって思うのが、なんかもう心配性なんで、もうゲームも、Wi-Fi も、ね、インターネットで持ってきつつ、さらに、なんかもしバッテリーが切れる状況、まあバッテリーもモバイルバッテリー持ってきてるんですよ。持ってきてるんですけど、で、充電器も完璧な、充電できる設備、防設備っていうか、コードとかすべて持ってきてるんですけど、なんか、やっぱ小説、電子小説じゃなくて、荷物になるのに一冊だけね、まあ、アナログの方も持っていっとこうと思って。まあ、ベタな、なんか本を、ベタな本でしたら失礼だな。いや、なんて言ったんですかね。まあ、確実な感じの。で、やっぱり、こう、じっくり読める感じじゃないじゃないですか。こう、移動があるんで。こう、だから、もう出たり降りたりするんで、まあ、星新一さんね、ショート、短いやつの、がいっぱい入ってる、星新一さんの本、なんかが、あ、久しぶりに読みたいなって、たまにね、図書館で借りたりする中に、星新一さんの本を借りたりとかして、借りたはいいけど、たくさん借りたはいいけど、返却日までに全然読んでないみたいなことあったんですけど、そういうのその、最後まで読まなくても一回は短いんで、たまに借りたりしてたんですけど、それをね、一冊買ってね、持ってったわけですよ、今回の旅行に。おせっかいな神々っていうタイトルのやつをね。で、まあその日月短から、次食事100キロですよっていう時に、まあちょっと本の方にしようかなと思って、そんな気分だなと思いながらこう、このおせっかいな神々、星新一を読み始めたらですね。最初の話、読んでたら、知ってるって。で、二つ目の話読んでも、知ってるって言って。いや、これ、本屋というかね、ブックオフさんかなんかで、買ったんですけど、なんか散々迷って、 読んだことないだろうというのを買ったのに、多分ね、覚えてないですけど、図書館かなんかで借りたことがあったんですよね。だからなんかこう、タイトルとかこの、その、表紙とか、わかんないじゃないですか、この、中身がね。で、わざわざこう、どんな話かを、まあ短編ショートショートなんで、あらすじを見て、なんか、借りたり買ったりしたというよりも、多分、ジャケ買いに近いんですけど、それで面白そうなっていうのを撮るのって多分、その、これと読んだのって多分、なんかわからないですけど、図書館かなんかで借りたと思うんですけど、多分、でも、5年とか、それ、もっと以上前だと思うんですよ、星新一さん読んだ以来のはずなんで、その時借りた自分のセンスと、今のセンス、全く変わってないんだなって、もういっぱいありますからね、星新一さんの本。その中でこれを選んで、僕いっぱい星新一さんの本読んでるか言ったらそうでもないのに、被るというか自分で一人でね、同じ本を選んだっていうのが、なんやねんって思いながら。まあそれで、さっと本を閉じたわけなんですけど、でもなんかまあ、うちのの方をちょっとちらっと見たら、あ、知らない話っぽいと思ったから、やっぱり多分図書館で借りて、読み切れずに返したパターンだなって思いながら。
飛び出システムって何やるんだろうねって
演者とか監督さんと触れ合えるし、
スコーレが若松監督が立てた
はいはいはい、はい、
スタンプカードは知りません。なんでじゃあ俺じゃあ損してんじゃん
坪井さんまで飛び出しましたもんね。
スコーレはメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
名古屋の映画館シネマスコーレは JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
新肉饅頭もう一回してくれます、
うん、
いやなんかこうどうもね、これ40編も入ってるんで、いやほんまに短くてね、読みやすいなって思いながら、まあ、良かったわけですけど、まあ、そんな感じしてたら、その、昼食のね、レストランって、まあ、食事に着いたんだけど、この昼食のレストランがね、ガイドさんの最初に説明、行く前に説明してくれたんですけど、地元の人が、だからいわゆるなんかこう、ツアーとか、お客様用の食事というか、地元の人が普段から行くような店で。で、まあ、最初のね、日程表みたいなんではなんかこう、台湾の田舎料理って書いてて、最初、台湾田舎料理ってどなんやと思ってたんですけど、まあどうも、要はこう、宮廷とかそういう感じのゴージャスなものというよりも、こう、普段の台湾の人たちが食べてるような、そういうお店ですよっていう、感じだったみたいですね。それがね、台湾の、だから台中からもう台南に入ってるんですよね、南。でも、台南の中では、だいぶ北に位置する場所の、カギ市っていうところのね、場所のレストランで、カギ、これ日本語で読むとね、カギの跡が、要は噴水噴水、まあ、水の噴水ですよね。の、鶏肉飯。カギ噴水鶏肉飯っていう感じの、名前です。お店。噴水鶏肉飯って何かなと思うんですけど、それが、まあ、要は、ガイドさんの説明で言うと、その、普段から食べてるやつで人気で、その、要は、鶏丼、鶏飯、と、同じ味付けで豚飯っていう、二大、子供とかにも人気がある、なんか甘辛いタレがついてるみたいな感じの、甘辛かったかな忘れたのかな、なんかそういうの、とにかくタレをかかってる鶏丼ですよね。で、まあそれを含めたコースの中にそれが入っているとこですよって言って、まあ本当にまあなんかこう店に入ると、僕たちは奥に通されたんですけど、奥の別室のなんかこう円卓がいっぱいあるところ、普通のなんかガチャって入った瞬間には普通の四角いテーブルで、多分普段っていうかそこに住まれてる、地元の人がね、多分の人がいっぱい食べてました、普通に家族とか犬の人が。ああ、そうなんやと思いながら入って、まあ、ここもだから同じように、円卓でね、 まあなんかこう、10人ぐらいに分かれて、10人ずつぐらいに分かれて食べてたんですけど、前の日の夜に食べたとこのような感じではありますけど、昼食時なのか、まあ店のあれなのか、ものすごく提供スピードが速いんですよ。ゴンゴンゴンゴン、次のやつが来るんですよね。で、他の人が、みんなの分のお茶を入れようと思って、急須とお茶碗があったので、入れてくれてる人がいてたんですけど、円卓にいてたら、ノーノーノーノーみたいな感じで、今から置くんちゃいみたいな感じで。早くみんなにおろして配って、そこ円卓開けてみたいな感じでね。もう、ゴンゴンゴンゴン来るんですけど、ね、その前の日の晩の、こう、円卓の人と人の座ってる間の僕の横グリグリ。また僕、なんかグリグリポイントに座ること多いですよね。なんか要は提供してくる人が、店の人がこう、置く場所の横みたいな。また僕の今度は左でしたけど。グリグリどころじゃなかったですね。だから本当に。もうなんかもうテーブルのものをそこに置いたら、もうちょっとよげろみたいな感じで、よげてくれみたいな感じで。で、ガンガン入ってくる。今度男性の人でしたけど。いや、いいなーって思いながらね。もう、こっち忙しいんじゃぐらいの感じ。いや、でもそのね、相変わらずなんかこう、八角スパイス的なものもありつつ、いろんなもの、基本的に食べれたんですけど、その肝心の鶏肉、噴水鶏肉飯。噴水鶏肉飯ね。一人一人こう、お茶碗、ちっちゃめのお茶碗で来たんですけど、ダリンっていうぐらいね。めっちゃ美味しかったです、本当に。それは子供も人気あるだろうって。本当に日本人も全然合う感じで。なんですか、ささみ的な感じの状態で乗ってて。で、それにタレがかかってるみたいな感じでしたね、ご飯の上にそれ乗ってて。すごい美味しかった。うん。だからこれは、ね、また行くことがあったら食べたいなと思ううちの一つですよね。噴水鶏肉飯。噴水はこれお店の名前なのかな、わかんないですけど、まあ、鶏肉飯ですよ、とにかく。うん。で、また、その、まあ、それ自体ちょっと濃い、タレ自体はね。で、ご飯と合うんですけど、またスープも、そのコース料理とか、その中に含まれてましたけど、相変わらず薄い感じの、なんかこう、だからだんだんでもね、こう、旅に、まあ、僕、まあまあいいなと思ったんですけど、こう、旅で結構いろんなスープ出てきたんですけど、台湾の。こう、日が経つにつれ大好きになっていくみたいな、さらに。うん。いや、だから美味しいなと思いながら。いや、これあれですよ、個人的な意見で。僕と同じように円卓におった他のツアーの人は、大概人気はあんまりなかったですよ、スープ。薄いな、みたいな感じで。いや、僕はもう美味しかったなと思いながら。うん。それでですね、次に、食べてからですね、移動。また移動ですよ。また2時間ほど移動。本当になんかその初日は、だから朝早いのは当たり前だなっていうか、結局その台南までその日に行くってことで、高尾という場所ですよね。そこを目指していくっていうので、まあ美味しい鶏飯を食べてから移動ですよ。いや、だから本当に今回は、やっぱりこのプランを見てて移動距離が多いのでっていうので、まあ星1は、3は失敗したのかもしれないですけど、まあ 3DS、これはね、やっぱり、携帯の充電が、こう、切れると、別電源のね、時間潰せるものがっていうのが本とか 3DS、まあ活躍して面白かったわけですけど、まあメインというか、スマホの Wi-Fi なんですけど、その言ってた、ゼウスさんの海外のポケットの Wi-Fi、本当に、これ旅通じて、すごく回線も全然問題なくて、で、まあ僕はだからその、時間つぶしの中でまあ、飛行機とかも見れるように、Amazon プライムの方だから、ディズニープラスじゃなくて、Amazon プライムの方の映画をね、いくつかダウンロードしていて、まあ、それを、まあ飛行機で見たりはしてたんですけど、まあこっち着いたら別にダウンロードじゃなくても Wi-Fi があれば、繋がるやんと思って見たんですけど、これがね、なんか、どこに繋がってるんだ、どこに繋がってるかって、同じアプリをタップしてるから、同じような画面が出てくるわけですけど、どうもどういう感じになってるのかわかんないですけど、いわゆる Amazon プライムビデオってこう、見放題のやつがあったり、レンタル、有料でね、借りて見れるのがあったりとか、あるじゃないですか。で、日本で明らかに、 今、無料で Amazon プライム会員なら見れますよっていうやつがね、なんか有料になってるバージョン、なってると、なってるのがいっぱいあるんですよ。だから、あれ昨日までこれ、日本におった時まで無料だったのに、まあもちろんそれが期限が変わって、無料期間が終わってっていうパターンもあるんですけど、あまりに多すぎなんですよね。で、他のは僕はその、有料だったのはチェックしてるわけじゃないので、かつて全部が日本から離れるから有料やってわけじゃないんですよ。普通に全然無料で 見れるやつもあるから。どういうことなんやろ、なんかなんやろなと思って、ちょっと不思議だなって、どういう状態になってんかなと思って。で、僕ダゾーン入ってて、サッカーが好きなんで、ダゾーンを見たら、ダゾーンはね、多分台湾のダゾーンがあるんでしょうね。の方に繋がるんですよね、アプリ。っていうのが、なんか表示が全部漢字になるっていうね。で、まあ、試しにもちろんそれを繋げてみ、試合見てみようと思ったら、解説も、中国語になってるんで、実況が。あ、日本の、ほんで J リーグがないんですよ、パッと見たら。で、サッカーの割合がだいぶ減ってますよね。なんか、他の競技が多かったです。だから多分、台湾のダゾーンに繋がって。まあ、サッカー自体はね、解説なくても全然じゃないですか。解説ある方がすごい僕は助かるし楽しめるんですけど、まあなくてもサッカー自体は見れるんで、まあ、ぼーっと見たりはしましたけどね。向こうの実況聞きなら。だけどなんかちょっと、詳しい人をね、彼したらそりゃそうだろうって向こうで海外の Wi-Fi で日本のアプリというか使っても繋がるんだろうって言うかもしれないですけど、僕にはちょっと、わかんないです。だからその、それこそなんか、まあ、ラジコもやってみたいですね。ラジコはやっぱし日本じゃないんで、ラジコってもちろん日本でも、そこに今いる場所の基本的に入るラジオ局しか、無料の場合はね、はい、聞けないじゃないですか。だから、関西では関西で、今僕がいる場所で普段聞けるラジオ放送局が聞けるけど、関東だったり、九州だったり、北海道だったりするところ、沖縄だったりするのは、有料じゃないと聞けないみたいな。だから、ラジコは、台湾でこう繋げてみると、なんかその、県外じゃないですけど、場所が違うので使えませんみたいなの出てきて、おやっぱりな、と思いながらね。それは分かったね。まあ、それになんか近い何か、そういうものがあるんでしょうね。ただ、X とかね、LINE とかはもう全然、自然に、普通にリアルタイムにね、もちろん普通に見れるということで、で、投稿もできたんで、あ、なんかやっぱし、楽しいなって。なんかまあ僕が海外旅行とか、海外行った時にそういうのがなかったんで、まあまあどうなのかね。その海外で日本のものにリアルタイム触れると海外気分がなくなるっていうのも、まあそういう方もいるかもしれないですけど、まあ実際もうツアーで日本の方がいっぱいいる中でガイドの人も日本語で喋って、バーって言ってる中で、もうライトな感じに楽しめる、ね、ツアーの場合は、一人とか、個人で行く旅行より、まあ嫌だったら別に、その日本のね、ニュースとか X とかを全然見なくても、どっちか言ったらこう、Google マップとかでね、自分は一体台湾の子今どの辺走ってんだって、なんかもう、バスでこう、建物というか、その乗り物で移動してたら、こう、乗せられていくんで、あんまわかんなかったりするのが、やっぱしこう、僕の場合はこう、常に把握しときたいっていうのがあるんで、あ、今ここかって。あとこれぐらいで、あ、この湖こんだけでかいんだなとか。今ね、便利なんで Google マップとか、そういうのも見れますし、なんか気になったことを調べたりとかもできますし。本当に便利。まあ、翻訳機能あるじゃないですか。インターネット関係ないかもしれないですけど、インターネット繋がるの無理か。そういうカメラで撮ったりとか、そういうのを翻訳するとかね、今 Google 翻訳とか。そういうのが、機能がいろいろあるんで、あ、こういうこと書いてんかとかを、なんかいろいろ、すごく楽しめるし、まあ安心ではありますよね。なんか困った時に、いろんなとこに、連絡取れるっていうのがね。っていうので、すごい、本当に、こう、ゼウスさんは、すごい、レンタルしてよかったなと思う。まあ、いろんなね、メーカーというか、ところがありますので、ね、ぜひね、そういうの、利用してない、僕みたいにね、あんまり海外旅行、ほぼ行かない、行ったことがあまりないという方は、行くときあったら、そういうサービスをね、利用すると、 まあ他にもいろいろあるみたいですけどね、その普段の携帯のやつを何ギガか、何ギガかお金をこうアップしたら何日間か何ギガ1日使えますよみたいなのがあったりとかするみたいですけど、まあ僕が借りたのは無制限だったので、ね、A さんもね、喜んでこう、日本の、と、その当時ね、日本シリーズやってたんで、あ、なんか、こう、ベイスターズ負けたな、と、そんな、もうなんかチェックしてましたけど、うん。まあだからその、台湾に来てて、日本のやつを遮断したいって人はね、まあそれはそういうのしなくてもいいとは思うんですけど、今回はだからそういうツアーもありましたし、そういう Wi-Fi も持ってたんで、遮断という意味ではこう、してないですけど、なんかこう、不思議な感じでした。こう、台湾にいながら日本の、いろんなこう、リアルタイムに情報が入ってきたり、見たりね。うん。まあ、そういう時代なんだな、というか。まあ、それね、だから本当にいろんなこう、映画とかもいっぱい見たりとか、ゲームも、まあ僕が好きなのがそういうのなので、を移動で見ながら行ったので、全然クズじゃなかったですね、その本当に。番組途中ですけれども、ここで今回のね、笹山さんの一曲をかけさせていただきたいなと思います。まあだから、結構、この台湾旅行中、ね、何回も言ってますけど、こう、移動時間が長いってことで、まあ本とか、ゲームとか、ビデオも、ね、映画とかも良かったんですけど、やっぱりね、もうね、もちろん、ミュージックですよ。音楽っていうのがね、やっぱり、車窓を眺めながらとか、目をつむりながらゆっくり聴けるなっていう感じで、久しぶりにね、こう、シャニクサイ。まあ、笹山さんのアルバムの中のシャニクサイというね。もう2013年リリースでしたっけ、これね。もうね、10年以上前ということですけど。まあ、聴いてて、なんかいいなって、ね、また思いながら。なので、ね、今回はね、その台湾中に聴いてた、このアルバムシャニクサイの中からね、この曲を聴いてください。アルバムシャニクサイから笹山さんで黒猫の合鍵。
部屋の片隅に転がる指輪に息を止めた。捨てたと言っていたあなた、まだ大事にしまっていたのね。天気よ
言うてる間にね、ついにね、2時間経って高雄というね場所、これここがまあ台北という観光スポットに、今さらにこう台南では高雄っていう街っていうのがこう観光でね人気があるということで、でどっちか言ったらこの高雄の方っていうのはなんか港町でいろんなこう商業っていうか、それが発達してて、台北の次に結構、都市的にというか、エリア的には、台南では、高尾という、まあ、高いって書いて、王はオスメスのオスかな、うん、というところなんですけど、そこの、まあ、行ったところが、レンチンタンっていう、まあ、ここもまだ湖好きだなって感じですけど、まあ、ここはね、大きい湖なんですけど、まあ、人口で作られた湖みたいな。で、その湖の周りに、塔とかね、寺院みたいなのが こう、結構立ち並んでる観光スポットなんですよ。で、竜虎島というね、竜と虎と塔。本当に塔が二つ並んでて、その塔の下の入り口に竜と虎みたいな、でっかい、なんか その口の中に通路にでかくて、そこ入っていくみたいなとこがあったみたいなんですけど、そこはまあ一番みたいなんですけど、なんか観光スポット的には、工事中でまだ入れないっていうね、感じでしたけど、あ、そうか、と思いながら。で、その、湖のこう、ほとりというか、こう、ずーっと、移動していって、行ったとこはね、なんていうのかな、これ、春地号って言ってたかな。春秋って書いて、秀吉の太閤の皇っていう字。で、春地号か。っていうとこなんですけど、そこも関羽さんを祀ってるって言ってね。またここにも関羽がって思いながらね。なんかそこはね、竜の、まあそれも大きい口を開けた竜が、ね、ドラゴンではなくて竜なので、まあ、ドラゴンボールのね、シェンロン的な、ぐねぐねしてる。で、口を開けたらそこを入っていくんですよ。通路になってて。で、その竜の体の中を抜けていくみたいなね。そういう、ところだったんですけど、建物。で、その竜のとこの、なんかその、外から見たらその池のとこ、池というか湖のとこに竜がいてて、竜の上になんか、人が、像があったりとかして。で、口の中に入っていくみたいな感じなんですけど、これ入っていくとね、まあ、外から見た通りですよね。竜の、なんていうかね、ぐねぐね上下してるじゃないですか。蛇のように。で、口の中入ってたら、ちょっとした階段で、ね、上がって、下がって、上がって、下がって、上がって、下がって、みたいなのをさせられるってのは、ちょっと、言葉悪いですけど。まあ、そう、なんか、こう、上がって、下がって、上がって、下がってっていうの、その竜の体の中、こう、通りながら、横に壁画的なね、なんか、いろいろ描いてるみたいな、面白いなと思いながら。でね、その、春地校を観光した後は、ちょっとした移動をして、なぜかこれがついてるっていうのは、足つぼマッサージって。もう、強制的に足つぼマッサージ。いや、足つぼマッサージね。なんかね、やっぱり、どうなんですかね。こう、僕、韓国で行った時に、韓国は、なんか、棒、木の棒、まあ、先はちょっと丸くはなってんですけど、木の棒みたいな、どれぐらいのサイズって、もうそれこそ人間の人差し指とかのちょっと、まあ、それ一回りぐらいの大きいのかな。それぐらいの棒で足の裏グリグリされてっていう経験があるんですけど、されてって、自分でお金払って行ったわけなんですけど、足疲れてるなって言って、ソウルで行って、激痛で、痛い痛い痛いって、痛いって言ってたら、こうやってるお姉さんが余計笑ってグリグリやってくるみたいな、なんかこう、なあ、これ M なのか。これは何なんだって思って。ただ、めっちゃ痛かったけど、その後、すんごい、足取り軽くなったんですよ。その日なんかめっちゃ歩き回ったのにっていう経験が過去にあって、どうやろうと思ったんですけど、今回台湾でね。だから、二人ずつに分かれてくださいって言われて。まあ、A さんと今度は一緒にペアになれますかって言って、行ったら、まあ、女の人二人で一人来て、案内しますみたいな感じで、みんなバラバラになったわけですよ。だして、部屋入ったら、薄暗いんですよね。なんじゃこりゃっていうぐらい薄暗くて。まあ、いわゆるなんかエステ的な、リラクゼーション的な感じなんですよね。音楽流れて、優しい音楽流れて、ちょっと薄暗めで、眠たくなりそうな。で、もう、一人の女の人がおって、なんか要は、一対一ですよね。横に寝転びながら寝る、まあ、ベッドというか、なんていうの、手術台というかわかんないですけど、まあベッドか。ベッドが二つ並んでて、で、それぞれ A さんと僕が寝転んでやったんですけど、で、ガイドさんが言ってたんですよ。もし痛かったりしたら遠慮なく、痛いみたいな感じのことを言って、ノーノーってやったら予約してくれますよって言って、なるほどって思ってたんだけど、 まあ、最初はそうでもなかったんだよ。で、棒を使ってるわけでもなく。ただなんか、ところどころね、結構、激痛って言ったら、うおーみたいなのがあって、足の裏だけじゃなくて、こう、足のふくらはぎとか。で、その時に、まあ、静かじゃないですか。顔は見えないですけど、A さんの方見たら、ムーなんですよ。A さんムーなんです、完全に。あ、我慢強いんやなと思って。で、A さんも我慢してんやから、なんかこう、言ったらいいとは思うんですけど、なんかせっかく押してくれてる人が、こう、痛いとか言われたら、こう、なんか強く押しすぎてもうたな、みたいな感じの、なんかこう、なんか妙な遠慮がね、あって、もう A さんも言ってへんし、ここは我慢しようと思って。だからね、もう、たまにめっちゃ痛いところがいろいろあるわけですよ。で、まあなんとか、もう、ちょっと冷や汗かきながらも、乗り切って、終わって、まあ、A さんと一緒に、こう、降りて、まあみんな、他のツアーの方と、まあロビーみたいなところで集合したときに、気持ちよかったわーってみんな言ってるわけですよ。え？って思って、まあもちろん押す方が、先生というか押す方は、いろいろじゃないですか。やり方とかはわからんけどないですけど、その人の。で、気持ちよかったわーみたいな感じでみんな言ってるから、A さんに聞いたんですよ。めっちゃ痛くなかったっすか？って言ったら、え？って、めっちゃ眠たくなったけどって、気持ちよくてって言って、部屋薄暗いし、あんな、なんか音流れてるし、みたいなね。え？痛くなかったっすか？いや、全然って言うから、どうやらね、ツアーの中で、激痛走ったのって、僕と数人だけやったみたいですよ。ほんでみんなに、ペガ君、体悪いんじゃん、いっぱいって言われて。マジかって思いながらね。まあね、よく足つぼ、足にはそれこそね、体のいろんなつぼがあって、まあそこを押したい、痛むようやったら、そのどっかね、内臓が悪いとか、どこどこが悪いみたいなのがあるとは聞きますけど、まあそうなのかもしれないですけど、なんか、そうやったら、いや、なんか我慢してるから、A さんが、自分だけ言うのはあれかなと思ったって思ったんですけど、普通にね、ちょっと予約って言えば、優しそうなね、女の人やったんで、別に言えばよかったなとか思いながらもね、やっぱ足つぼ強烈やな。ただまあ、確かにね、その後、まだ、その日はなんか移動したり、歩いたりするんですけど、全然、やっぱ楽になりましたね、足が。バスでずっと固まってたりしてたのが、ほぐされて。っていうかね、これ何回、ちょっと待ってって、なんかね、誰、待ちますよって感じなんですけど、いや、ペース配分おかしいでしょう、番組の。こう、二日目で終わり？まさか二日目、やばいですよね、これね。もう、全然思ってる時間、収録時間だいぶ過ぎて思ってるんやけど、と思って。台湾どんだけ行くんやって感じはしますけど。いや、まあ、ちょっとね、どんな風に編集でなるかわかんないですけど。とにかくこの、その、後ですね、あれですわ、そのお土産物。お土産物はね、結局ツアーで行くときって、自由時間がある、場所自体の時間も短いですけど、そこで、居酒屋さんっていうかお土産物屋さんがなかったら、基本的には、空港か、このツアーで、寄るお店。で、買うしか、まあ、今回の感じで言ったらなかったなと思うんですけど、まあ、韓国でも、旅行のパックみたいなの言ったらね、個人旅行にしてもパックみたいなのがあったら、最後、キムチ屋さんのお土産屋さんに連れて行かれるみたいなと一緒で、まあ、ここの提携のね、お店に、ま、行って、で、どのバスの、どの旅行のとこの人が買ったか分かるように、なんか番号札みたいなことされて、まあ、全然、 もしかして安くないものかもしれないですけど、そこのお土産物屋さんでチョイスするみたいなね。そういう意味では、まあ僕はなんか台湾で、全然、まあ有名で言ったらパイナップルケーキっていうのが昔から有名どもらしいんですけど、でそんな言うのじゃなくて、なんかいいのないかなって言ったら、なんかステンレスのレンゲがいいっていうね。なんか台湾のポッドキャストをやってる方が、台湾のことを話してるね。ステンレスのレンゲが、要はこう、使っても汚れるのを洗い物するときに綺麗に落ちるよって言ってね。そういうのが、ステンレス製品がいいよって言ってたから。だってでもそういうのはね、やっぱし、買おうと思ったらもうその店に、お土産物屋に多分おそらくほとんどないんで、やっぱそういうの見えたらツアーではこう限られるかなって。どこどこの店のこれが欲しいとかね、そういうのは。まあ僕なんかは台湾初めてですし、はい、ここの、で、お土産物買ってくださいって言われた方がいいのはいいんですけど、まあそこでね、その日、このツアーの中で2カ所行くっていうの分かってたんで、でも、全く買わないとお土産が焦るじゃないですか、次の店で。っていうので、まあ僕は比較的ポンポンポンとお茶だったり、ドライフルーツのマンゴーだったりも買ったりとかしてたんですけど、また A さんが、どうしたらいいやろ、こんなんがいいかなって。で、なんかね、下の子、女の子に、グミにハマってて珍しい、台湾らしいグミを買ってきてって言われてたみたいで。で、あとキーホルダーっていうのはね、指定があったらしいんですよ。お子さんね。二人、娘さん。だから、そのキーホルダーを、なんかこう、探してたんですけど、キーホルダー自体はそこまで、たくさんむちゃくちゃあるわけじゃなかったんですよね。で、なんか結局、だからそのお土産物屋さん終わった後、まあ、バスで、どうしよう、キーホルダーない。次、最後やったから、最後じゃないな。明日行くお土産物さんで寄るところで、なかったらどうしよう、どうしよう、グミもない。どうしよう、ばかりずっと聞かされて。まあ、結局ね、なんか、グミとかは、コンビニとかの方が、あるんじゃないですかって、そこの台湾の、その今の子が買うって言って。そうかって言って。だからコンビニ、なんかホテル今日帰ったら遅い時間やけど、付き合ってくれへんかって言って、まあ、行くことになったんですけどね。まあ、とにかくね、そういう風に、お土産物屋さん行って、あかんな、これ。ちょっとね、本当に、時間が全然この、せめてこの二日目ぐらいの話を全部しようと思ったけど、それが余計なね、話ばっかりしてて、三泊四日のまだ二日目終わらないまま、ちょっとさすがに時間が長くて、本当に聞く方に申し訳ないんですけど、あの、まあ、今回もここまでというかね、もう一体これ誰が聞くんだっていうね。まあちょっとね、本当にもう自分の日記じゃないですけど、思い出した旅行の思い出みたいな感じになってますけど、ね、一応まあ次のね、回も聞いてもいいよという方がいてくれたら、まあ聞いてもらってって感じで、もうちょっとね、ちょっと台湾の話、もう本当に一回だけで短めしか喋れんなと思ったんですけど、だらだらちょっと喋ってしまって、まだまだこれから始まったばかりだみたいになってしまって申し訳ないですけど、はい、今回は締めさせていただきたいと思います。番組のご意見や ご感想などメールでお待ちしています。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガヤネウラットマーク gmail.com ペガヤネウラットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲も笹山さんでスルビーです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらの方は iTunes ストアや Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス Spotify では、笹山さんの全アルバムを聴くことができます。あと笹山さんの YouTube チャンネル、こちらの方では楽曲やミュージックビデオがね、たくさん公開されてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。あとオンラインショップのスズリの方でも笹山さん関連のね、オリジナルグッズが、いろいろ取り扱われてますので、お願い、チェックの方ね、お願いいたします。では 本当にもういいだろうと思われてるかもしれないですけど、また次回のね台湾旅行の配信でお会いしましょう。さようなら。大事なことはいつも伝わらずするり、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のことと分かりすぎる一人。